西尾から世界へ。西尾ワークキャンプ。写真9点あります。1、習字の体験授業後に子どもたちと。2、現地の小学校を訪問し子どもたちと交流。3、ボランティアワークの合間に子どもたちと遊ぶ。4、日本のゴミの分別方法を現地の人に伝えている様子。5、日本文化を紹介するイベントで風船釣り。6、食事後の食器洗いをする青年たち。7、寝袋を持参しみんなで一緒の部屋で生活。8、現地の子供に浴衣を着付け。9、お箸を使ってお菓子を取るゲームを紹介。写真終わり。国内で唯一の取り組み。西尾市青年国際ワークキャンプは、海外へ青年団を派遣し、現地住民と共に活動する合宿型のボランティア活動。海外派遣事業を行う自治体は他にもありますが、国際ワークキャンプという形で行っているのは全国で西尾市だけです。現地の生活を肌で感じる。派遣期間は移動も含めて10日間ほどで、現在までに4回派遣されています。派遣先はフィリピンやベトナム、インドネシアの村や集落など。旅行者用の宿泊施設ではなく、村の小屋などで寝泊まりするので、水浴びだけの風呂や便座のないトイレなど、現地の生活を肌で感じられます。国際感覚を身につけて。ワークキャンプの目的は、西尾市の将来を担う国際感覚を持つ人材の育成です。昨今では、企業が国際的な事業展開をするのは珍しくありません。また、観光名所にある外国語表記の看板も見慣れた景色になってきています。社会の多様化、国際化は目まぐるしいほどの速さで加速。国際感覚を持つ人材の重要度も高まっています。ワークキャンプで海外の生活を経験し、日本との違いを身をもって体感した派遣団のメンバーは、日本人と外国人の橋渡しとなるキーパーソンなのです。日本に戻っても続く交流。今後は外国人のサポート役に。第3期派遣団高津さん。ワークキャンプで初めて海外に渡航。桶で水を汲んで流すトイレにはちょっと戸惑いました。でも旅行では体験できないような現地のリアルを知れたことは大きな財産だと思っています。日本に戻ってからも同期のメンバーはもちろん、現地でできた友人、派遣団の先輩や後輩とも交流が続いています。今後は海外での経験を活かして、市内のイベントなどで外国人の方のサポート役として活躍していきたいです。写真7点あります。1、第3期派遣団高津さん。2、笑顔で習字を書く子供。3、現地の青年たちに折り紙を教えている様子。4、日本食を作って笑顔で食べるワークキャンプメンバー。5、現地のトイレと風呂。6、現地の農園に向かう様子。7、浴衣を着た現地の女の子たちとワークキャンプメンバー。写真終わり。現地のある一日。4期生、インドネシアの一日。起床、朝食、片付け。写真、自分たちで作った朝食を紹介するワークキャンプメンバー。写真終わり。ボランティアワーク。写真、コーヒー農園で収穫作業をするワークキャンプメンバー。写真終わり。 昼食片付け。写真、昼食を配膳しているワークキャンプメンバーと現地青年。写真終わり。ボランティアワーク、買い出し、夕食準備、夕食片付け、振り返りミーティング、フリータイム。写真、現地の子供たちと輪投げで遊ぶ様子。写真終わり。なぜ今若者の国際交流が必要なのか。現在西尾市の人口の約 7% を外国人住民が占めており、これから先もさらに増加するのではと予測されています。人口増加そのものは望ましいことですが、外国人住民の増加によって様々な課題が浮き彫りになっているのも事実です。言葉の壁？文化の違い？例えば、ゴミ出しのルールを守らない外国人の方がいる、との声を聞くことがあります。そのような場合、市と町内会が協力して、外国語や優しい日本語で表記した注意書きなどを掲示。それでもルールが守られないこともあります。理由は複数考えられますが、文化の違いも大きな要因かもしれません。海外ではゴミをルールに従って出すという考え方そのものがない場合もあるのです。簡単に言葉を翻訳するだけでなく、どのように伝えるかを工夫すれば理解してもらえるかもしれません。国際交流から多文化共生へ。日本と海外の文化の違いの橋渡し役を担えるのが、海外の実態を知るワークキャンプ経験者たちです。文化の違いを受け入れながら多様な価値観を尊重できる。そんな彼らは日本人と外国人のすれ違いのなぜに気づけるのです。原因が分かれば、互いに歩み寄るのは難しくありません。文化の違いがあっても、相手を思いやる気持ちがあれば、きっと分かり合えるはず。そうすることで、日本人、外国人、関係なく、共に生きる、多文化共生社会の実現に一歩ずつ近づいていけるのです。広がる笑顔。ワークキャンプの写真には、国や性別、年齢を超えたたくさんの笑顔が写っています。今よりも国際化が進んだ未来で、同じようにみんなが笑顔でいるためには、互いの文化を尊重し歩み寄るのが重要です。ワークキャンプ参加者は、みんなが笑顔でいられる未来を作る種。海外生活での学びを生かして、各地で活躍する彼らが、きっと大きな笑顔の輪を広げていってくれることでしょう。活動報告書では、派遣団が現地でどんなことをしたかなど、過去のワークキャンプの様子を確認できます。現地のリアルが丸わかり、二次元コードがあります。写真、3点あります。1、現地の小学生たちとハイタッチで挨拶。2、川岸のゴミ拾い活動の様子。3、川の水草でハンドクラフト作り。写真終わり。外国の文化にも理由があることを知れた。第4期派遣団杉山さん。派遣先はインドネシアでイスラム文化圏。イスラム文化はなんとなく過激なイメージがあったけど、現地の方は明るく優しい方ばかりで、渡航前の不安は吹き飛びました。日本だとあまり馴染みのないヒジャブ、髪の毛の髪、髪隠し、などの慣習にどんな意味があるのか、現地の方に教えてもらいました。文化の違いを知った経験を通して、相手の立場になって考える、思いやる力が身についたかなと思っています。写真3点あります。1、第4期派遣団杉山さん。2、現地の子供にプレゼントをもらってピース。3、現地の幼稚園児と苗作り。 写真終わり。派遣中、帰国後の様子を掲載。インスタグラムで情報発信中。二次元コードがあります。写真、インスタグラムの投稿が並んだ画面。写真終わり。第5期生を募集。対象、次のすべてに該当する方。1、18歳から29歳。4月1日時点。高校生を除く。2、3回の事前研修、帰国報告会に参加できる。3、派遣後、市の国際交流や多文化共生事業に協力できる。他にも要件あり、詳しくは市ウェブサイトで確認可能。派遣期間、8月26日水曜日から9月6日日曜日、予定。派遣先、タイ・ハジャイ市。内容、集落のガーデニング、施設修繕、日本文化紹介など。定員、10人程度、選考。費用、約17万円。申し込み問い合わせ先、4月20日月曜日から5月25日月曜日に、二次元コードで、二次元コードがあります。または申し込み書を地域つながり課へ、電話652178。申し込み書はどうか市ウェブサイトで入手可能。写真、6点あります。1、自然の中で青年たちと集合写真。2、現地で床に座って輪になって食事。3. 現地の子供たちと笑顔でカメラに向かってポーズ。4. ワークキャンプメンバーと幼稚園児たちの集合写真。5. 現地の子供たちと笑顔でポーズ。6. 農園作業後にみんなで集合写真。写真終わり。西尾から世界へ。西尾ワークキャンプ。終わり。